皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではパールン音楽集社の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年5月24日にミーフィーネットで発表された日本の学習者、嫉妬心を取り除き喜びに満ち溢れるという内容です。それではお聞きください。文、日本のダーバー弟子、ジョーン。私は一人っ子で、家の経済状況はそれほど裕福ではありませんが、幼い頃から衣食に困ったことはありません。両親は励ましと褒めることを主とする教育方針で、私に対して厳しい言葉を発したことはほとんどありませんでした。他人の前でも恥ずかしげもなく褒めてくれるので、両親からはよく、あなたは他の子の悩みを知らないと言われました。このような環境で育つうちに、自分に対する要求も高くなりました。より多くの評価を得ようと、家でも外でも良い振る舞いをしていました。無意識のうちに、他人の話を聞かない性格になりました。また、他人が私より優れていると、内心で不平を感じ、嫉妬心が芽生えてしまいました。ファールンダーファーを修練した後、神前人の法理が分かり、嫉妬心の危害性を理解しました。日頃から嫉妬心が出る場面に注意し、それを抑えるように努めていました。私は内向的で控えめな性格なので、周囲の人々との関係も非常に調和が取れています。修練を始めた当初は、ファールンダーファーに対する理解は表面的なものでした。常人の我慢する方法で問題を解決していましたが、そうすることで内心のバランスを保っていました。しかしこのバランス感覚は、結婚後に徐々に崩れていきました。主人はとても真面目で几帳面な人で、また頑固で完璧主義者でもあります。心を通わせる新婚生活から、暮らしの必要品を考える平凡な生活の日々へと変わり、そして夫婦で事業を始めるようになると、私の申請は試され、常に挑戦が必要でした。ダーファーに対する表面的な理解だけでは、トラブルの中にいると、私は冷静さを保つことができなくなりました。以前は強く我慢する方法で問題を解決していたのですが、それはもはや崩れ落ち効かなくなりました。私にそんなことを言う権利がありますかと、内心不平に思い、極端な精神状態に陥り、あなたは私より少し年上なだけで、それで偉いのですか？なぜあなたの言うことを聞くのですか？あなたが言っていることが正しいって、本当ですか？といった質問が頭の中でぐるぐる繰り返され、私は修練者の最低基準を何とか維持することしかできませんでした。そのため、私の家庭ではよくこのような場面がありました。一方の夫が立って大声で叫び、もう一方の私は椅子に座って黙ります。夫が他の方法を提案しますが、私は静かに抵抗して、やりませんと言います。30代の人がやりませんというのは、とても子供っぽいですが、それが当時の最も真実の私の心情を反映したものでした。その結果、やりませんが私のあだ名になり、彼は何かにつけて私をからかいました。当時、私は自分の内心の不平が嫉妬心から来ていることに気づいていませんでした。そのため、私は修練者であり、常人と張り合ったりしないという自覚から、再び心理的なバランスを見つけていました。あっという間に2020年になり、世界を席巻した新型コロナウイルスパンデミックが、人々の生活を変えました。 主婦の慈悲の見守りのもと、私の夫もついにファールンダーファーの修練に入ることができました。家族がやっと法を得たという喜びの時期を過ぎると、私はまた新たな挑戦に直面することになりました。法を得た主人は、ダーファーの法理が分かり、法に従って自分を正すだけでなく、彼自身が理解した法の基準と同じように私に要求してきました。私の身に何かが起きると、なぜうちに向かって探さないのですかと再三にわたって言います。もちろんうちに向かって探さなければならないことは分かっていましたが、新しい学習者にうちに向かって探せと要求されるのは、いつも不快に感じました。また、主人の根気が良いのに加えて、主婦がよく法理を見せてくださったので、彼の申請は日々飛躍的に上がっていました。彼と交流する中で、彼の修練の体感や法理に対する理解は、私が初めて法を得た時とは大きく違っていると感じます。彼が言うような状態を私は経験したことがなかったのです。それで彼のことを喜びながらも、心のアンバランスを少し感じてきました。トラブルが生じるとき、以前の我慢や軽視する心から、あなたも修練したのだから、コミュニケーション方法を変えるべきだし、あなたも内面に目を向けるべきで、とひどく腹が立って仕方がない態度に変わりました。二人とも相手に変わることを求め、しばしば意見が対立しました。その後、また一緒に誤りを反省し、次回は必ずクリアしましょうと言います。しばらくこうしたサイクルを繰り返し、調和を図ります。同州の母親に相談したところ、自分に厳しく要求しなさいと言われました。以前にどれだけ修練していたかに関係なく、新しい弟子の手本になるのは先輩弟子の務めです。そのためには、常に内に向かって収め、自分を高めていくしかありません。私は法を学び続ける中で、以前の自分は修練者として誇っているにもかかわらず、まだ関門を乗り越えることを生活の苦難として扱い、その内心の不平の根源が嫉妬であることに気づきませんでした。精進要旨教会の中で、師父はこうおっしゃいました。悪者は嫉妬心によって、死のため、怒りのために、自分が不公平だと言います。また、主婦が精進要旨、忍とは何かの中で、忍とは神聖を高める鍵です。怒り恨むこと、不平、涙をたたえて忍ぶことは、常人が世間体に執着する忍です、と説かれています。全く怒り恨むことがなく、不平に思わないことこそ、修練者の忍なのです、という内包を理解することができなかったのです。真の忍とは、トラブルを解決することが目的ではなく、それは無為であることに気づきました。心に波紋がなく、いかなる外的条件にも動じないことこそ、修練者の忍の状態にあるべきです。悟りには試練がつきものです。その後、主人が再び大声で私を非難し、私も負けずに言い返そうとしたとき、ふと精進要旨教会の中で説かれた法を思い出し、自分が不公平だと言いますが悪であり、私は修練者であり、内心不平となっているのは私ではない、それはいらない、動じない修練者の忍が欲しいと気づきました。私の心がこの念を保ち続けていると、やはりアンバランスはまだ残っていましたが、この念が固定されて、私に何も影響できません。私はスムーズに今回の関門を通過することができました。師父は、私が嫉妬心を取り除く正しい念を持っていることを見抜き、慈悲深く、私にさらなる法を示してくれました。トラブルが起きた翌朝、朝の成功の時、普段両足が組める夫が急にできなくなりました。 突然組めなくなったのです。代わりに片足を組んだだけで、足の膝がすごく高く上がっていました。彼の顔をしかめた苦しそうな表情を見て、不思議に思いました。その時、突然頭の中に、これはあなたのためだ、という声が聞こえました。私はショックでした。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。主婦はチャンファールンでこのように説かれています。実は本人自身はそうとは知りませんが、あなたの業の消去に手を貸してくれたのです。相手は表向きあなたと喧嘩しているようなふりをして、内心ではあなたを思いやっているというわけではありません。本当に心から腹が立っていたのです。なぜなら、合力が誰かのところに落ちていれば、その人は必ず辛い思いをするからです。これは間違いないところです。そうですね。トラブルの中で主人が私に関門を乗り越えるのに手を貸してくれました。その合力は彼が受け持たなければならないのです。それを思い出した瞬間、私は初めて本当に修練の道で、自分に難関の機会を作り出す同州たちや常人たちが背負っているのは何なのかということが分かりました。主婦は私たち弟子一人一人に天に登るための階段を用意してくれています。その階段の一段一段は私たちが関門の通過に手を貸してくれる人たちなのです。私の向上の一歩一歩は主婦の舵の下で他人の肩に乗って登ってきたのです。その瞬間、私は深い感謝の気持ちに包まれ、修練者は問題を逆に見るべきだという法理を深く理解しました。私の心のアンバランスは解けてしまいました。これらの体得があった以降の修練では、誰と一緒であろうとどんな問題にあったとしても、自分を抑制し、できるだけ心を動かさず、念を起こさず、内面を見つめるようにします。常に完璧にできているわけではないのですが、性根を持って向き合うことができるようになってきました。ある時、私たちは早期に法を得て、非常に精進している同州と交流をしました。主人は喜んで最近悟った法理について話し始め、私は黙って彼の話を聞いていました。しばらく話した後、この同州が急に私の方を向いて、ご主人は遅咲きで、なんだかあなたを追い越したみたいと言いました。私は心を揺さぶられ、本能的に反論しようと思いましたが、何か違う気がして、最後には、黙って笑っていました。その同州が去った後、自分は家に向かって探しました。どんな心にぶつかりましたか？他人より自分が劣っていると言われると嫌な気持ちになるのは嫉妬心です。主人が修練してから表した多くの状態は私にはないので少し挫折感を覚え、それが他人に見抜かれ、言われたことによって名誉心にぶつかりました。人に言われたときに即座に反論したいと思うのは争う心です。いろいろ考えた結果、私は突然気づきました。実際主人は私が持っていない多くの優れた点、長所を持っています。それならどうして私は素直に認めたり受け入れたりできないのでしょうか。謙虚という言葉が浮かび上がりました。私は自分を高く評価しすぎており、謙虚ではないため、 他人の優れた点を心から受け入れられなかったのです。師父は各地での説法11の中の、ダーバーデシュは必ず法を勉強しなければならないで、このようにおっしゃいました。あなたは私を救うべきだ。皆があなたは私を救うべき、救うべきだと言っていますが、その表現形式は世間の論理や認識のようなものではなく、人に何かを頼むとき礼儀正しく、慎み深くなければならず、私を救ってくれるから、まず感謝して、便宜を図ってあげるという認識ではありません。それらから見れば、私を救ってくれるなら、まず私の次元に達し、この威徳を持って、初めて私を救うことができます。上から目線で、自分よりも優れた人を見下す態度で接することは、救世力と同じではありませんか。それらの人心の奥に潜んでいる大魔王を見つけ、正念を発し、救世力のすべての塩梅を否定します。同時に、日常生活では他人の輝く点を多く見つけるようにします。自分自身の不足もできるだけ隠さず、静かに同衆の意見を聞き入れます。時には恥ずかしいと感じることもありますが、心の状態は以前とは大きく変わりました。先日、主人が親戚に師父の新しい経文、なぜ人類が存在するのかを読んでいたところ、親戚たちから大きな騒ぎが起こりました。私はこれが試練であることを理解していましたが、一時的に神聖を守ることができず、私は彼らはどうしてそんなことをするのだろうかと主人に大声で言いました。主人はあなたの心は動かされています。今は黙っていてくださいと答えました。私は動かされていない。ただ焦っているだけだと弁解しました。主人は厳しくこう言いました。あなたは常人に連れて行かれて、常人と同じレベルになりましたが、自覚していないだけです。私たちが経文を彼らに読み聞かせる目的は何ですか？私たちは、主婦が救済しようとしている人々を助けているのではないでしょうか？あなたは主婦と法を 100% 信じていますか？私も心が動じましたが、すぐに試練であることに気づきました。その時、私はようやく冷静になりました。反論したいという感情や、新しい学習者が私に何を言うんだという気持ちが再び湧いてはきましたが、主人の今回の言葉を冷静に受け止め、すべての邪魔を排除しました。あなたの言うことは正しいです、と直接言いました。今までのように、ただ心の中で思うだけではなく、直接言葉で伝えました。その時、嫉妬の気持ちは感じず、そこにあるのは、ただ心からの感嘆でした。あなたの悟りは素晴らしいです。よくやりましたね。本当にあなたのことを喜んでいます。この念を発した時、私は自分の物質的な体の心の中で、大きな花がゆっくり咲くのが、はっきりと感じられました。笑顔がだんだん広がり、真剣な表情が心からの笑顔に変わり、まさに心に花が咲くという言葉がぴったりでした。なるほど。古代からの人の言葉には由来があるのですね。しかし、この心の花は自分がどれほど喜んでいるかではなく、他人のことを心から喜んでいる時にこそ咲くものなのです。主婦、嫉妬から解放されることの心地よさを教えてくださり、ありがとうございます。最近、主人がやりませんというあだ名で私をからかうのをやめました。主人から何か頼まれるとき、彼の態度が良くても悪くても、笑顔で元気いっぱい応えています。あるとき、彼は不機嫌な言葉を二言三言言った後、急に笑い出し、そういえば、あなたは最近よく収めていますねと言いました。主婦が弟子を見守り、 悟し、悟らせてくださることで、私はようやく嫉妬心から抜け出すことができ、少しずつ神性が高まりました。師父に感謝します。修練の過程では浮き沈みが繰り返されますが、修練方法を得たので、弟子は必ず精進して、師父にご恩返しができるよう頑張ります。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは今回のミーフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。